今日も神の約束である聖書を共に見ていきます。今日は、主の名によって祈る人再出発という次第で、学びます。夏目漱石の草枕の始めは有名です。山道を登りながらこう考えた。地に働けば角が立つ、情に差を刺せば流される、意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい、住みにくさが高じると安いところへ引っ越したくなる。これは正しいと思うことを貫けば角が立つ、ことが荒立つ、そうかといってみんなの言うことに従えば流されるだけ、その二つの板挟みになる。そして居心地の悪さを感じると引っ越しをしたくなる、全部置いてそこから逃げ出したくなる。夏目漱石はその時にこう言っています。住みにくさが高じると安いところへ引っ越したくなる。なぜ安いところなのかって、また次に引っ越しをすることができるから、次に引っ越しをすることができるから。ということは、私たちはどこに住んでも居心地の悪さを感じるという、こんな経験をします。その時に私たち自身の価値観というものが問われます。そこでぐっと留まるのか、居心地が悪くてまた次のところへ、また新しい人間関係へ。私たちの一番恐れていることって何か、多くの人たちにとって一番恐れていること、それはのけものにされること、無視されること、そこにいるのにいないかのようにされてしまうこと。井戸垣明っていう牧師はこの日本の文化について深く考え、そして語り続けられた牧師です。この方が名古屋の熱田神宮に調査に行きました。その時のことをこんなふうに書いています。そこに行くと時期遅れの七五三で着物を着た子供が親に連れてきていた。そして幼稚園の一軍が先生に連れてきた。先生が言った、さあみんなこうやって拝むんだよ。そして自動車会社の社員が制服を着てたくさんやってきた。能を奉納して、そして出て行った。ここには親しい人、親、幼稚園、会社の仲間、こういう人々が誘いかけてきた時どうするかということが問われている。クリスチャンが仏式の葬式に出席するとき、井戸垣先生はこういうふうに書いています。まるでキリシタン弾圧時代ででもあるかのように、恐れを感じるクリスチャンは少なくない。自分で自分の行動を決める自由があるにもかかわらず、自分で決めた通りにしても今の時代投獄されることはなく、せいぜい悪口を言われ付き合いを外されるくらいであるにもかかわらず、その時言われる、日本人でしょ、この学校にいる以上は、社員である限りは、家の一員である限りは、というこの言葉で無限の忠誠を試されていく。どこまで忠誠を捧げればいいのか。結局自分がどんなに確信を持ったとしても、どんな生き方をしようとしても、最終的には日本人でしょ、だから従いなさい、学校にいる以上は、社員である限りは家の一員だから。真の自由というのは何か、本当の自由というのは何か、それは流れに逆らって生きる自由。いざとなると日本人、世の中の流れに従う、従おうとする自分が見えてくる。今これを聞きながら、皆さんは自分の経験したことをこう振り返ると、何かこの辺がキューッとなるような、特に真剣に生きていこうとした人は胸が圧迫されるような、そんな思いをしたと思います。別に投獄されるわけでも、当然殺されるわけでもない、しかしそこに無言の圧迫が 当然地域で、学校で、そして職場で、そして家族の中で、このような経験をする。そして忠誠を誓わなければ何か全てを失うような気がする。そこで私たちクリスチャンに一つの問いかけがなされてきます。問いかけがされます。見えない主に対する真実を貫こうとするよりも、見える人間関係の迷惑を第一に考える。そしてこの時だけ、いや表面だけでも、今私たちはこのような生き方の中から本当の自由というものを得て生きていくことができる。いや生きていこうと聖書は言っています。それは決して世の中の流れが小さいと言っているのではないんです。圧迫が小さいと言っているのではないんです。私たちがそこでどれだけ時に苦しみ、どれだけ圧迫を感じているか、聖書また神はよく知っておられます。その中で、さあ私はあなたに自由を与える、さあ自由を持って生きなさいと言われます。3つの生き方があります。その中で自分のしたいことをする、結局人がどう言おうが自分のしたいことをするんだという人。そして2番目、人と一緒のことをしていていれば問題ないんだから、間違いないんだから人と一緒のことをする。そして3番目、自分の思いでもなく、また人の思いでもなく、神が何を望んでおられるか、創造主である神が何を望んでおられるかということを聞き、それをする。これが自由だと聖書は言います。この3番目が本当の自由だと言います。じゃあその自由を得るためにはどうすることがいいのか、どうすれば自由を得ることができるか。イエス・キリストは、イエス・キリストを信じたユダヤ人たちに言われました。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。イエス・キリストは言われました。私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。真理とは何か、神の言葉です。神の言葉は私たちを本来与えられた自由の中で、その自由を喜び楽しむということのために与えられた。自分のしたいことをするという世界ではなく、また人の目を気にし、人の目に支配されて生きるのではなく、神様、私はあなたと共に生きたいのです。あなたのうちにこそ私の本来の姿があり、喜びがありますから。そしてその神と共に、神のうちに生きていく、これが聖書は本当の自由だと言っています。この世の中の特徴は何か、世の中の特徴は神はいない、もう結論付けました。そして神はいない、神はいないんだったら人間にとって死は恐れるものではない。死んだらそれは無になるだけ、死んだら終わりだと言います。そして死んで終わりならば、自分のしたいことをする、もう人もどうでもいい。当然神なんかいないんだから、神のことなんかどうでもいい、自分のしたいことをする。これが私たちの時代になりました。そしてしたいことをするって言って、本当にしたいことをしているかっていうと、そうではない。不平と不満がいつもあふれてくる。そしてしたいことっていうのは何か、結局くだらないことです。後で振り返ると小さなことです。後悔するようなことです。そしてしたいことをして、したいことをして、自分なんか価値がない、こんな自分なんか何の値打ちもないって言って、自己嫌悪に陥る。これが私たちの社会になりました。それに対して神の国に生きる、神の支配の中に生きる という姿があります。それは主なる神がおられる、天と地を作られた唯一の神です。その神がおられる。そしてその神は天を用意された、神の国、天国がある。だから私たちはこの地上で神が与えられた使命に生きる。すなわち天で神様の御心が行われているように、この地でも行われますように、天の祝福がこの地に降りてきますように、そしてこの地が天と同じようにあなたの計画、御心がなって、一人一人が生き生きと歩む、喜びを持って歩む、そんな地となりますように、そのために私を用いてください、使ってくださいと願う生き方、この使命に生きると言います。その時に私たちは何を経験するか、役に立つ自分、こんな自分が人々の祝福となり、こんな自分を通してこの世界が変わっていくということを経験します。そのことを経験した時に、私たちは自分の値打ちっていうもの、価値っていうものがどんなに素晴らしいかということに気がつきます。自分の価値を知ったら、価値あることのために生きるようになります。なぜ人は神はいないと言うようになったか。神様は善悪の知識の木から取って食べてはならない、自由を与えられ、一つだけ制限を与えられました。それは人間が人間であることを覚えなさい、あなたは私の元で生きる、ここに自由があるんだ。しかし人は、いや、私は自分で善悪を決めたい、自分が善悪を決めるものになりたい、そしてその木の実を取って食べました。その木の実を取って食べた時、彼らは自分がまるで神のようになったかのように思いました。さて、自分が善と悪を決めるんだ、何か自分はしたいことをするんだ、自分のしたいことが善で、したくないことが悪なんだ、自分に無理やり何かさせようとする、それが悪であり、自分が何かをしたいことをする、それが善なんだ。そして人々は自分のしたいことをするようになりました。神の支配から離れ、神から完全に離れた世界を作りました。これが私たちの世というものです。この世、この世の基準は結婚から始まっていきました。結婚の動機を好きか嫌いかで決めるようになりました。外面で決めるようになりました。自分の好むものを結婚の相手とした。ですから好むものが、男性にとってそれが女性であったら女性でいい、そして女性の中で美しい人、自分の好む人、いや別に女性でなくてもいいんじゃないですか、自分が好むのが、さっき男性が好むのが男性であれば、その男性と結婚という関係もいいんじゃないですかということになりました。そして今それに対して誰もそれはダメだと言えなくなりました。いや、あなたが好むならば、あなたがそれがいいと思うならば、それをしたらどうですか。さち、神の言葉が完全に排除され、人の思い、人の好き嫌い、人のしたいことが中心になりました。これが世です。結婚の基準を失いました。そして当然子供を育てていく基準も失いました。何が大事なのかを子供たちに教えることができなくなって、言うことはただ一つになりました。あなたのしたいことをすればいいんだよ、あなたのしたいことをするのが一番なんだ。お父さんはあなたのしたいことを応援するよ、お母さんはあなたのしたいことを支えるよ。でもその子供が自分のしたいことはわからない、だから自分探しをしていく、結局あれをこれをしても、これじゃない、これじゃない、これじゃないという思い続ける。すなわち使命ではなくて、したいことを探す時には自分探しをし、そして結局見つからないで30年40年50年生きて、自分なんか価値がないという世界にまた落ち込んでいく。そんな中で人は傷つきやすくなりました。自分に対して誰かが何かを言った、何かをした、それに対して復讐を繰り返す。さち、被害者意識がものすごく強くなると聖書は言っています。そして被害者意識はすぐに必ず復讐へとつながっていく。さち、自分は愛されなかった、いや愛されたはずです、 自分は大切にされなかった、いや大切にされたはずです、でも自分の思うようには愛されなかった、自分の思うようには大切にされなかった、だから親を恨む、一番身近な親を恨み、そして親に復讐を繰り返していく、反抗を繰り返していく、そしてその反抗がある段階を超えると自分を破壊するという、自分をもっと惨めにしていくという姿になっていく。反抗していくときに人は成長できなくなります。反抗するときに、反抗を繰り返すときに人は学ぶことができなくなります。私たちの子どもたちの中にそのような子どもたちがいっぱいになりました。ものすごく素晴らしい能力がある、チャンスもあるにもかかわらず、反抗を繰り返すことによって結局そのチャンスを全部壊してしまう。自分の値打ちがわからない。